ローマ人への手紙6章1節から4節。では私たちは何と言おうか。恵みが増し加わるために罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておれるだろうか。それともあなた方は知らないのか。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちは、その死に預かるバプテスマによって、彼と共に葬られたのである。それは、キリストが父の栄光によって死人の中から蘇らされたように、私たちもまた新しい命に、生きるためである。今日は主イエス様がバプテスマをお受けになったそのことを記念する日です。それで今日はすでに受けたバプテスマ、あるいはこれから受けるバプテスマについて、その恵みを学びたいと思います。バプテスマの恵み、本当に数多くあって、短い時間で全部お話しすることができません。今日はその中から3つのことを選びました。その3つについてお話をしたいと思います。第一に、バプテスマは私たちの信仰に理解を与えてくれます。聖書が聞かれる御言葉と呼ばれるのに対しまして、バプテスマですとか主の晩餐は見える御言葉と呼ばれてきました。で、バプテスマは主の晩餐とともに、イエス・キリストの救いを目に見える形で表すものなんです。まあ、これをですね、一冊の紀行文、そういう本に例えますなら、聖書はその文章です。で、バプテスマはその本の中に時々絵とか写真とかありますね。その絵とか写真のようなものなんです。で、文章はその地域の歴史ですとか文化ですとか、それを詳しく告げてくれます。文章だけでもその地域の状況が目に浮かんでまいりますけれども、その本に、写真が載っていましたら、それを見てさらに理解が深まりますね。あ、こんなところなのか、よくわかります。そのようにバプテスマはイエス・キリストの救いを写真のように、こう一度に私たちに分かるように描き出してくれるものなんです。で、私たちはそのバプテスマを見るときに、今まで聖書で学んできました真理を、こう一枚の写真で一時に見るようにして、イエス・キリストの救いを理解することができる。活版印刷が発明されるまで書物はとても高価でした。今日のように誰もが聖書を手にすることができませんでした。ですから人々は礼拝で聖書が朗読されるのを聞きまして、それを心に蓄えた、聞いたのを覚えて、もう家に持ち帰ったわけですね。で、文字を読めない人々も多くいましたので、教会には聖書の重要な場面を描きました絵画ですとか、ステンドグラスがたくさんたくさん飾られるようになったわけです。で、それらはいわば目で見る聖書と言ってもいいでしょうね。で、私は昨年の11月16日でしたけれども、ハーベストアメリカの集まりがありまして、プレストンウッドバプテストチャーチに行ってまいりました。大きな教会です。皆さんも行かれたことあるかもしれませんが、入り口に広いホールがありまして、そのホールの上の方を見ますとね、ステンドグラスがずっと並んでいるんです。で、何だろうかなと思って見ていましたら、創世記から黙示録まで聖書の一つ一つの書物ブックが一枚のステンドグラスになって、それがずっと並んでいるわけですね。で、とてもよくできたものでありまして、私は感動しながら、まあ、上を見上げてこう長いこと見ていたんですけれども、でも皆さん、どんなに素晴らしいステンドグラス作品でありましても、 もし聖書の全巻を創世記から黙示録まで読んでいなかったら、なぜここにこの絵が描かれているのか理解できませんよね。わかりませんよね。ああ、ただ綺麗だなというだけで終わってしまいます。バプテスマがキリストの救いを目に見える形で描いていると言いましても、それは聖書を読んでいればこそわかるんです。バプテスマを通してキリストの救いを見るから、別に聖書はいらない。そんなわけにはいかないのです。じゃあ逆に聖書があったらバプテスマはいらないんでしょうか？そうでもありません。バプテスマは聖書が伝えているもの以外のものを伝えるわけではありませんけれども、聖書を理解するのに大きな助けになるんです。今朝の箇所、ローマの6章の3節4節、キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中から蘇らされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。そうあります。キリストを信じる者はキリストと共に死んだ、キリストと共に蘇った、そう書いてあります。ずいぶん神秘的なこと、理解するのに難しいですね。しかしバプテスマを受けて私たちが水に浸されるときに、そのときに私たちは古い人が死んだのだということを体験する、あるいはそれを見る人はそれを見て理解できるのです。またその人が再び自ら上がるとき、新しい人になって生き返ってた姿、それを見ることができるんですね。で、ある人がバプテスマを受ける前にこう言いました。先生、私は罪深い人間ですから、私の古い人が完全に死ぬように長く水につけておいて、つけておいてください。もちろんね、長く水につけておいたから、だからといってそれで古い人が死ぬわけではありません。人間には古い自分に死に、新しいものとなって生き返るその力は自分では持っていません。それをなさるのは神様です。イエス・キリストです。聖霊です。イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死んでくださった。その時神様は罪ある私たちをもキリストと共に一緒に十字架につけてくださったのです。そしてキリストが復活された時、私たちもまたキリストの命に生かされる新しい存在になったのです。コリント人への第二の手紙5章17節。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。身をすべてが新しくなったのである。これがバプテスマが言い表していることなのです。で、今まで聖書がわからない、わからないと言っていた人が、バプテスマを受けた後、先生、救われるっていうのはこういうことなんですね。バプテスマを受けてみて初めてわかりました。そう言ってくれた。そのことを今でも覚えています。聖書や信仰、それを体験的に分からせてくれるもの、これがバプテスマの恵みなんです。で、バプテスマの恵みは、バプテスマを受けるその人だけでなく、バプテスマ式に出る、それを見るすべての人に、とりわけすでにバプテスマを受けた人に豊かに与えられます。皆さんその体験をしていますね。すでにバプテスマを受けた時は、他の人がバプテスマを受けるのを見るときに、自分が受けたバプテスマを思い起こします。ああ、私もあのようにして信仰を告白してバプテスマを受けたんだ。古い私が死んで、新しい私が生きるために、神様が何をしてくださったか、最愛の御子を十字架につけてまで、私のためにそのことをしてくださった。その愛をもう目の当たりに見るんです。 ですからすでにバプテスマを受けた者は自分が受けたバプテスマ、そこに表されていますキリストの救いの豊かさ、神様の愛、これをですねもっともっと深く理解できるようにと求め続けていきたいと、そう思います。第二に、バプテスマは信仰に決断を与えます。バプテスマはキリストの救いを目に見える形で表し、そういうものなんですけれども、同時に私たちの信仰、目に見えない信仰を形あるものにすることなのです。私たちは心にある信仰をバプテスマという目に見える形で表しまして、私たちの信仰の決断を神様に捧げます。聖書を教えています。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心で信じて義とされ、口で告白して救われるからである。人は信仰によって救われます。これは間違いのない事実です。しかし聖書が教える信仰とは何でしょうか。それはただイエス様は偉大なお方だということを認めることではありません。キリスト教っていい宗教だな、キリスト教に好意を寄せるということでもないのです。それははっきりとイエス・キリストが私の罪のために十字架で死んでくださった、私を救うために死人の中からよみがえってくださった、それを知って信じることです。その信仰を自分の言葉で言い表すことです。その信仰によってその後の人生を歩んでいくことです。心の中にある信仰を言葉で表し、行いによって証しすること、これが聖書が教えている信仰、そういうことを全部含んだものが信仰なんですね。そしてその信仰の第一歩はバプテスマです。イエス・キリストを信じた人々が最初にしたことはバプテスマを受けるということでした。ペンテコストの日にペテロの説教に心を刺された人々は、悔い改めなさい、そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、この勧めに従ってバプテスマを受けています。ピリポの伝道によってイエス・キリストを信じたエチオピアの役人はどうしたでしょうか。ここに水があります、私がバプテスマを受けるのに何の差し支えがありますかと言って、ピリポにバプテスマを授けてくださいとお願いしました。改心したサウロのもとにアナニアが使わされましたが、アナニアはサウロに言いました。今何のためらうことがあろうか、すぐ立って皆を唱えてバプテスマを受け、あなたの罪を洗い落としなさい。このサウロが後に使徒パウロ、名を改めてパウロとなったのです。で、ピリピの町でパウロがシラスと一緒に迫害を受けて牢獄につながれました。その時に奇跡が起こりましたね。それを見た、牢獄の監視は家族を挙げてバプテスマを受けています。聖書はその様子をこのように描いています。彼は真夜中にもかかわらず二人を引き取ってその打ち傷を洗ってやった。そしてその場で自分も家族も一人残らずバプテスマを受け、さらに二人を自分の家に案内して食事のもてなしをし、神を信じる者となったことを全家族と共に喜んだ。監視はパウロが迫害によって受けた傷を洗ってあげました。でもパウロは監視とその家族の霊の傷を洗い、癒しを与えたのです。パウロは彼に言いました。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。この言葉はその夜成就したのです。同じ言葉が私たちの間にも成就するのを 皆さん、もっともっと見たいですね。神の言葉を聞いて家族が救われ、一家挙げてバプテスマを受ける、そんな光景を私たちの間でもっと見たいと思います。どの時代の人々も、真心からキリストを信じた人々はバプテスマを受けて信仰を言い表しました。心の中にある信仰をバプテスマによって言い表すなら、今度はバプテスマが心の中にある信仰を強くしてくれるんです。さらなる確信を与えてくれます。バプテスマを受けたという事実が、その後のあなた方の信仰生活を支えて励ましてくれるのです。ルターは悪魔の誘惑に遭いましたとき、机の上に I was baptized、 もちろんドイツ語で書いたんでしょうが、そしてその誘惑を跳ねのけたと伝えられています。で、まだバプテスマを受けていらっしゃらない方々に、イエス・キリストを信じてますかと尋ねますと、大抵の場合ね、こんな答えが返ってくるんです。信じているかどうか私でも分かんない、信じていますとはまだ言えないんですけど、でも信じたいと思っています。信じたいというのは信じますとほぼ同じだと私は思います。バプテスマは皆さんの信じたいを信じますに変えてくれるものなのです。信仰を求めている皆さんに、ぜひバプテスマへと一歩を踏み出していただきたいと、そう心から願い祈っています。第3に、バプテスマは私たちの信仰を整理してくれます。初代教会からバプテスマを受ける人々のためには準備のクラスが持たれていました。イースターを前にしました40日のレントの期間、それはイエス・キリストの十字架を思い見る時なんですけれども、同時にこの期間はイースターにバプテスマを受ける人たちがその準備をする、そんな期間だったんです。その時のバプテスマの教材が使徒信条として知られているものでした。人々は父なる神様について、子なるイエス・キリストについて、聖霊なる神様について、また神によりイエス・キリストにより聖霊によって生み出された教会について、聖書が教えるその基本的なことを学び、バプテスマに備え、心備えをいたしました。私たちの教会でも同じようにしています。皆さんが私にバプテスマを受けたいですと申し出てくださいますなら、アプリケーションフォームがありますので、それを差し上げます。そこに書き込んでくださると、そこからですね、6時間ほどの学びの時を持ちます。そしてその期間に、信仰告白を書き始めてくださって、その6時間の学びの間に終わるようにしていただきます。で、バプテスマの当日、その証を皆さんの前で読み、それからプールに入ってバプテスマを受けます。で、バプテスマの恵み、それは先ほどお話ししましたように、そのバプテスマを受ける瞬間に与えられるものと、そしてバプテスマを受けた後にも続くその恵みがあるんですけれども、そのバプテスマを受ける前にも実はバプテスマの恵みをいただけるんです。それがバプテスマのための準備の期間ですね。その期間の間に皆さんが普段よくわからないと思っていることを準備会で牧師に尋ねることができ、答えを得ることができるでしょう。いろいろこう整理されていなかったことをきちんと整理することができ、もし誤解しているものがあったらそれを正していくことができます。もちろんバプテスマ前のわずかな期間だけでは、聖書の学び、信仰生活の学びというものはやることができません。で、多くの教会ではバプテスマ後のクラスも設けています。少なくともそうですね、1年ぐらいはそのバプテスマ後の学びを受けるように、聖書の基本的な教えを学び、信仰生活の訓練を受けていくわけです。 で、私は教会から3ヶ月のサバティカルをいただきまして、いろんな教会のリサーチをしたことがあります。成長している教会、伝道が済んでいる教会はどこででもバプテスマ前のクラスだけでなくって、バプテスマ後のクラスがとても充実しているということを発見いたしました。子供の時にバプテスマを受けた若い人たちのためのクラスもありまして、成人になる前にもう一度受けたバプテスマをコンファームする、コンファメーションというそのクラスがありまして、しっかりとした勉強がなされていました。ここでもそうしたことができるようにと私は祈っています。皆さんもお祈りください。そして先に救われ、長い信仰生活を送ってきた私たちも、新しいメンバー、若いメンバーと一緒にへり下って、もっと私が主を知ることができるように、私が受けたバプテスマの意味を理解できるように教えてください。そのように願い求めて、お互いに信仰に成長していきたい、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは教会に聖書とともにバプテスマや主の晩餐をもお与えくださったことを感謝します。イエス・キリストの救いをそれぞれの方法で伝え示してくださっています。どうぞ私たちがもっともっと聖書を学ぶことによって、バプテスマが表していることをさらに深く理解できるように助けてください。またバプテスマによって聖書が教えていることをしっかり心に刻むことができますようにも導いてください。バプテスマの恵みに感謝し、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。